Spinner.
Friday Music Booster、デイキのアキナです。このパッドキャストは海外ミュージシャンたちの作品をより理解し、洋楽に込められたメッセージを私アキナと一緒に学んでいくポッドキャストプログラムです。前回に引き続き音楽雑誌ミュージカルの編集長有泉智子さんをお迎えしてビリアイリッシュについてトークしていきます。はい、よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。前回は結構音楽の方、うん、彼女のバックグラウンドとかデビュー後とかの話をしたんですけれども、今日はパブリックイメージについて、うん、話していきたいんですけど、はい、結構みんながバッキー、はい、服装がちょっとボイッシュなイメージがあるんですけど、うんうん、割と最近コルセットをインスタに載せて、なんかそれすごいみんながショックっていうか、あれいつものビリと違うじゃんみたいな感じの反応あったんですけど、
セカンドアルバムに向かっていくタイミングですよね、はい、だから防具の表紙をそのコルセット姿で、そうそうそう、飾った時の写真ですよね。
そうですね、うん、これってなんか理由あってこういう写真を載せたとかってありました？
なんかもともとほらミリーがオーバーサイズのだからボッとしたスポーティーな、まあ、服装をしていたので、うんうん、体型について人からいろいろ言われることが嫌だったの、うん、で、うんうんうん、彼女自身が自分の体つきに対して、うんうん、その、まあ、コンプレックスがあったみたいな話もしてるんですけど、
はいはいはい、
でもプロポーションがどうだとか胸が出てる出てないだとか、うん、そういうことを言われるのが嫌で、でオーバーサイズの服着ていたら、まあ、誰にも見えてないし、うん、誰も知らないから自分のことを体型でうんぬん言われないっていう、はいはいはい、なんかそういうことがあったと思うんですけど、うん、でも私このコルセット姿も基本的には同じだなという気がしていて、
うん、
つまりビリーは別にオーバーサイズの服を着て、体型が見えないような、うん、服を着ているからといって、でじゃあその露出の多いボディコンシャスな格好をしていることを批判しているわけでもないし、はいはいはい、否定しているわけでもない、
うん、
まあ、つまりはだからそれに対して他人がワーワー言ったりとか、うん、まあ、ルッキズムみたいなことですよね、はいはい、そういう、
そうですね、うん、
体型で評価されるみたいなことをに対する批判であったわけですけど、うん、でも自分が例えば肌を見せたいんだったら、うん、ボディコンシャスな服を着たいんだったら着ればいいし、
うん、で
それこそそのまあ、コルセットって要するに体を矯正するような、
あの、はいはいはい、
まあ、何をもってあのいいプロポーションなのかいい体型なのかっていうのも本当人それぞれだから、
うん、
別に痩せてようがなんだろうが、
うん
うん、本当それぞれだと思うんですけど、うん、例えばじゃあコルセットをして自分が思い描くいい体型になりたいって自分が思うのであればそれをどんどんやっていけばいいし、
う
ん、
そうですね、
うん、で、まあ、コルセット姿でほとんどから肌を見せていた写真だったんですけど、うんうん、肌を見せたいんだったらそういう格好を自分がしたいんだったらどんどんしていけばいいしっていう、
うんうん
う
んうん、
それってつまりだから、まあ、オーバーサイズの服を着ていた時と基本的にメッセージは一緒なんじゃないのかな。
そうですよね、う
ん、
メッセージはもう最初から一緒ですもんね。それで、まあ、私は全部コメントとか英語で読んでるので、はい、みんな結構ショックだったし、あれなんでってなってたから、はい、彼女もまだ全然若いし、うん、はい、その年でなんかそういうコメントとか、
ね、
メンタルとかにも来るし、
う
ん、なんか私は結構これに関してはショックだなって思ったんですけど、
それはね、なんでそんな、そういう批判のコメントが来てしまうっていうことが、
あ、そうそうそうです、そうです。このコルセットの話に関して、はい、うん、ビリーがインタビューに話してるとこを見たんですけど、はい、自分も絶対にバックラッシュ悪いコメントとかも来るんだろうなって分かってたけど、まあ、最初から言ってる自分らしく生きていこう、これを着たかったらこれを着ればいいじゃんみたいなスタンスのメッセージがあったから、じゃあもうやっちゃおうっていう気持ちでやったから、すごいかわいそうなってはめっちゃ思いましたね。この年でそうやって言われるのが、
バックラッシュが来てしまうってことはね。
そうですね、はい。そしてセカンドアルバム Not My Responsibility のリリックを読んでいきたいと思います。Would you like me to be smaller, weaker, softer, taller? Would you like me to be quiet? Do my shoulders provoke you? Does my chest? Am I my stomach, my hips? The body I was born with is not what you wanted. If I wear what is comfortable, I am not a woman. If I shed the layers, I'm a slut. でこの曲もね、あの一回も歌ってないとこが
ポエトリーリーディングっていうか本当に語りみたいな感じですね。
そうそう、なんかより歌詞がすごい入ってくるし、うん、彼女が本当に思ってることをただ言ってる感じがめちゃくちゃ伝わってくるし、その歌詞がね
そう、今引用してくれたところってすごい、その、はい、私が生まれてきた体はあなたが望むものではないのみたいな、
うんうん、
でもし私が着心地いい服を着てたらその人にとって女ではないのかとか、露出してたら、
うん
まあ、ビッチなのかみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうことを歌っていますけど、
そうですね、う
ん、だからビリーくらいその共感を得ていたりとか、うんうん、その支持されていても、さっきのバックラッシュが起こってしまうような、はいはいはい、本当にどんな格好をしていてもいいじゃないかっていう話じゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね結局そうですね、
そうそう、だからこの曲でも歌ってるその露出が多かったら、まあ、尻がるっていうかバズれ、そんなわけないし、
うんうん、
でそんな風に言われる必要もないし、
そうそうそう、
そんなことを言ってくる人に対してその過剰に気にすることもないんだっていう、うんうん、本当にその通りというか、
そうですよね
でもどうしたってなんかやっぱり言われちゃったりするじゃないですか、うん、自分では全然そんなつもりがないのに、
うんうん、
女性の服装に対してやっぱりいろんなこと言ってくる人もいるし、
うんうん、もう私もビリーと一緒でダボダボ着たい日とかも全然あるし、うん、ステレットを着てもう本当にもうめちゃくちゃボディシェイプを見せるみたいな日もあるし、でそれも自分の選択肢だし、はい、自分の気分で自分で選んでることだから This is mine って思うから、なんか他の人のオピニオンとか、うん、なんか思ってることマジで気にしたくないけど、やっぱりね
気になっちゃう時もある、
そうそう、うん、だからこういう曲とかね、ビリーが特に私の My Age、うん、まだ大人には完全になってない中で、
はい、
うん、こういう曲を聴いたら、あ、やっぱり自分らしく
言
っていいんだ、ですよね、うん、自分が本当に着たいやつを着ればいいんじゃんって改めて思うから、なんだろう、いいメッセージ
ですよ、ね、自分が何が正解なのかとか、うんうんうん、本当はこうしたいけど周りどう思うんだろうとか、うんうんうん、これでいいのかなとか、やっぱそうやって悩んだり迷ったりとかすることの連続じゃないですか、特に10代の子とか本当にそうだと思うんですけど、うんうんうん、なんかそういう時にこういうことを歌ってくれている、でしっかりとだから肯定しているし、その他人がどう思うかなんてそのオピニオンは気にしなくていいんだっていうことを、うんうん、はっきりと言ってくれる楽曲があるっていうのは、
そうですね、
やっぱりすごく大きなことですよね、うんうん、で例えばこういうふうに、これはまあ服装のことだったりとかにフォーカスされてますけど、別に服に限らない人生のあらゆるチョイス、その何をやりたいのかとか、そのどう生きていきたいのかとか、なんかそういうことをやっぱり考え直させられるというか、自分は本当にどうしたかったんだっけ、うん、なんとなくこういう風に選択してきちゃってるけど本当にそれでよかったんだっけ、
うんうん、
っていうことをすごく考えるきっかけにもなる楽曲だったりもすると思うんで、
う
ん、
そうですね、うん、そしてセカンドアルバムより Your Power のリリックを読んでいきたいと思います。 She said you were a hero. You played the part, but you ruined her in a year. Don't act like it was hardYou swear you didn't know. No wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes, and now she's got to get to class. Your power.
はい。恋人から受けた心理的虐待みたいなところがテーマにはなっている楽曲ではあるんですけど、うん
う
ん
う
ん、
はいはい。
力を持っている側が、
そうですね、う
ん、束縛したり、まあ、精神的な虐待に至ったり、うん、まあ、苦しめたりっていう、
うんうん、
それに対する、まあ、批判というか、まあ、彼女自身の経験を歌っているとは思うんですけど、
うん、私ホリウッドのニュースとかをよく読むんですけど、
はい、
うん、こういう話をすごい聞くから、曲にするのも勇気も絶対必要だろうし、うん、多分誰にもアウトしたくないけど、なんかこういう曲を絶対に書かないと、世界中のね経験してる側も絶対に聴かないといけない歌詞だし、はい、うん、でもねこの年でこの勇気を持ってこういう曲を出せる彼女もすごいとめっちゃ思いますね。
本当にそうですよね、まあ、だから力を利用しないで、ね、権力や力を利用しないで、うん、その力があることと誰かを苦しめたり傷つけたりすることって全然別物なんだよっていう、うんうん、なんかすごい重要なメッセージが入ってるなと思うんですけど、
うん、
だこのアルバムってハッピアーダンエバーっていう、まあ、アルバムに入っていて、それって今までで一番幸せ ていう、そこだけタイトルだけ見てしまえば、うん、
はいはい、
なんかそういう作品なんですけど、1曲目の Getting Older っていう曲の中に和訳で、今までよりもずっと幸せ、少なくともそうであるように努力してるっていう歌詞があるんですよ、うんうんうん、だから Happier Than Ever って今が本当に今までで幸せっていうよりも、まあ、そうなるために私は努力をしているんだっていう、うん、でそうなるために歌っていくっていう、うん、なんかそういう意味合いが込められていて、うん、だから本当この Your Power みたいな、ものすごく苦しかった経験だったりとか、うんうん、自分の心の中の痛みであったりとかをしっかりと歌っていく、
はいはい、
でそれじゃあなぜ歌っていくのかといったら、それを悲嘆するだけではなくて、うん、つまりもっと幸せに生きていくために私たちはどうしたらいいんだろうっていう、うん、その中でのメッセージでもありますよね、
はいはい、
うん、
はい、最後に Happier Than Ever のリリックを読んでいきたいと思います。
You call me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you, I don't relate to you, no, cause I never treat me this shitty, you make me hate this city.
私この曲多分このアルバムの中で一番好きなんですけど、
そうなんですね、
一番最初、うん、イントロの曲と、はい、多分全員みんな知ってる部分が全然違うんですけど、最初はねアクースティックで、
はい、
もう本当に彼女の声がすごいクリアに聞こえるんですけど、なんか私的にはこのイントロの部分が昔のビリーにオマージュしてるのかなとはちょっと思ってて、ファーストアルバムの前にも出してたシングルとかにも結構こういうサウンドが多かったから、自分のルーツにちょっと戻ったのかなって最初思って聞いてたら、急にねHappier Than Ever の曲に入っていくから、なんか昔の自分と今の自分を一曲に、なんだろう、マッシュアップできた曲になってるから、すっごい自分らしいし、めっちゃかっこいいなって思いました、一番最初に聞いた時。
しかもどんどんだからサウンドが激しくなっていくんですよね、うんうんうん、歪んでいくし、
はいはいはい、そ
のロック的なサウンドになっていくというか、そうで最後その、はい、うっすらそのシャウトみたいなものも聞こえてくるし、ビリーの、
うんうんうんうん、
でね、これやっぱライブで見ていてもすごいんですよ。
あ、聞きたいですライブ見に行きましたよね
私ライブ有明アリーナにこの前行ってきたんですけど、やっぱその、はい、アコースティックな音頭ですごく、はい、まあ、ソフトな歌い方でっていうところから、まあ、どんどんそのサウンドのエモーションが、うん、まあ、この音源自体もそうですけど、はいはい、上がっていって、でビリーがその歌い上げるイメージってやっぱそんなにはないと思うんですけど、
あんまイメージないですもんね。
そうそう、
はい、
だけどやっぱこの曲は最終的にそのサウンドのテンションと同じように、その彼女の歌唱もとてもパワフルになっていって、その振り幅
はいはい、
やっぱすごいなと思いますよね。
ライブの時ってあんなに声出してます？シャウトとかのと
こ、ね、この曲はやっぱり最終的にすごくエネルギッシュになっていった、
はいはい、私ビリーさんのライブ行ったことないんですけど、もう本当に羨ましいです。
Happier Than Ever は、はいはい、ほとんどクライマックス一番最後の方にやっていたんですけど、
うんうん、あ、そうなんですね。
そうそうそう、ライブはだからフィニアスとお兄さんですね、はいはい、一緒に作っているとドラムの人と、はい、ビリーの3人でやっていて、
3人だけですね。
でまあ、はい、なんかビートはその生ドラムだったりとか、うん、でも打ち込みのだからシーケンスも鳴ったりとかしてるんですけど、
うんうん、
だからすごくそのエレクトロニックな瞬間もあるし、うんうん、でも中盤はフィニアスと2人でギターを弾き語りじゃないけど、うん、
はいはい、
なんかそういう本当に他の音なし、フィニアスのギター1本でビリーが歌っていたりとか、うんうん、なんならビリーもギター弾いて2人でギターを持って座って歌うみたいな、瞬間もあったりとか、
最高。
そう、とってもね良かったんですけど、うんうん、で LED もすごい大きな背面の LED とこう坂道みたいに、はいはい、なってる LED がセットされていて、はい、でそこに When the party's over の、はい、だったらそういうビデオも流れたりとか、
はいはいはい、
あとそれこそさっきの環境問題のことの曲だったらバックに山火事、うん、 だったり、うん、工場がから汚染されていく海の映像だったりとか、はいはい、まあ、それだけじゃなくってレインボーフラッグを持っていたり、ブラックライブスマターのデモの様子だったりとか、なんかそういう映像が流れたりとか、いろんな演出はあるんですけど、
はいはい、
でもそのなんか一貫してすごくその自然体なんですよね。
うん、そうですね。
なんかそれはすごく彼女のこの作品と同じで、変にドラマチックにあのショーアップしているわけではない、
うん
うん、とってもその彼女のありのままに、パフォーマンスをしていく、うん、なんかすごく距離が近い感じがするんですよ、
う
ん、
そうですね。なんか私も一回インスタとかで彼女のライブクリップを見たことあるんですけど、今有泉さんが言った通りにすごいあの近く感じるクリップだったんですけど、確か When the party is over をパフォーマンスしてる時だけど、うん、一番高いピッチのとこであの普通に歌ってて、もうめっちゃ素敵に歌ってて、でそのピッチに入る前に普通にマイク通して、あごめんちょっとここは歌えないからちょっと我慢してって言ってるとこが、もうすっごいなんだろう、なんか生らしいし、いやもう普通に人間だねってなんか見ててすごい面白いなって思って、できないことはできないってなんか自分で言ってるとこがすっごい面白いなって思って、あのライブもそういう感じでやってるんだって。
えでもね、やっぱ本当に歌うまいですよ。
いやですよね、
すごい、まあ、なんか改めてっていうか感じではあるんですけど、やっぱ表現力も半端ないし、
はい、
歌唱の振り幅もそうだし、うんうん、まあ、一つ一つのその表情のつけ方、歌の、はいはい、だからさっきすごく自然体だとは言ったんですけど、うんうん、でもやっぱり表現者としてめちゃくちゃ繊細 で、
ね、
繊細な表現をしかもできるスキルもあるというか、
はいはいはい、どっちも
そう
ですね、うん、ビリーのライブを見て一番印象残った曲とかって特にありますか？
すごい印象的な瞬間ばかりではあったんですけど、
ですよね、
一回 MC でその曲に入る前にみんな深呼吸してって言った瞬間があったんですよ。で、まあ、みんなスマホ掲げたりとかしてたんだけど、はい、そのみんな一回スマホ下ろして会場見渡して、うん、今この瞬間を感じて、でみんながここに存在していて一緒に生きていることが素晴らしいんだよ、はい、で、まあ、深く息を吸ってで吐いて、うん、ここはセーフスペース、だから安全な空間だから、うんうん、あなたはここにいれば安全だよっていうことを感じてって言いながら Everything I Wanted っていう楽曲に入っていったんですけど、すごくだからそれってあの、はい、リラックスしてっていうことだけじゃなくて、
うんうん、
まあ、深く息を吸って吐いてって自分と落ち着いて向かい合う、
うんうん、
でそしてまあここにいるだけで生きていることが素晴らしいんだっていうことをちゃんと感じ合うって、うんうん、まあ、なかなか日常の中で過ぎていってしまうことだったりとかも、
はいはい、
するんですと思うんですけど、なんかそういうメッセージを言ってから、うん、その Everything I Wanted っていう曲に入っていって、うん、でそれはファーストを出した後に、彼女が初めて出したシングルだったんですけど、うん、なんかビリーが自分が、まあ、自殺する夢を見た、そしてその自殺した後、はい、自分が死んでから起こることを自分が見ているっていう、うん、なんかそういう夢を見て作った楽曲で、ビリーはやっぱその強いだけじゃない、まあ、うつであったりとか、うん、その、はい、そういういろんな精神的な不安定な部分も抱えながら生きている人で、うん、でまあ、そういうことってすごく歌詞にも反映されていると思うんですけど、
そうです。
でそれに結構向かい合って作っている、これお兄さんとの関係性、フィニアスとの関係性のことも歌っている曲なんですけど、
そうなんですね。
そうビリー曰く、その私たち2人は人生の暗い場所からお互いを救い出してきたんだって、まあ、すごくだから深い理解者であるとともに、きっと2人で音楽を作ることによって自分の人生の心の暗い場所をまあ表現としてアウトプットしながら、あのそれこそだからハッピーアザイバーですね、生きていくっていう、なんかそういうことも表してると思うんですけど、なんか歌詞の中で、僕がここにいる限り誰も君は傷つけられない、でもし僕が君の自分自身に対する考え方を変えてあげることができたなら、もう君はだからお前にはふさわしくないなんて言葉が聞こえるとかどうとかっていうことを気にする必要はないんだよっていう、なんかそういうことが歌われていて、
はいはい、
これはだから ビリー自身の実感であると思うし、うん、シニアスとの関係性のことも歌ってると思うんですけど、うん、でも今のビリーのオーディエンスとの関係性、
うんうんうん、
さっきだから MC でここはセーフスペースだから、はいはいはい、あなたここにいたら安全だし安心していいんだよ、でそこで自分らしくただあればいいんだよっていうメッセージとすごくシンクロしている。
うーん、
だからこの曲の時だけあのステージの背面の LED もお客さんの顔が映されるんですよ、
はいはい、そうなんですね。
だから基本的にはそれまでいろんなグラフィックであったりとか、はいはい、まあ、ビリーのその時 の、 あのパフォーマンスが映ってるんだけど、うん、お客さんのオーディエンスの顔が映っていて、私がここにいる限りは誰も傷つけない、はい、はい、で自分に対する考え方を、まあ、変えてごらんっていう、うん、何ていうの、あれうまく言えなかった、はい、そう、
だからでもそれをね、
何も気にすることない、それこそ、最初の本にも話していた他人のオピニオンがどうとかっていうことじゃない、
うん、
そのままでいいんだ、でそうやって生きていける場所なんだよっていうことをなんかシェアするよう な、うんうん、なんかそういう映像でもあって、すごくね素敵なんですよ。
いやもう素晴らしい、うん、素晴らしいメッセージですね。自分の痛みとかだったりをみんなにセーブできるようにしてるのはもう本当にちょっと言い方変だけど本当にスーパーヒーローだと思ってて、うん、もういろんな人を救えてる存在にはなってるから、うん、これからも絶対にもっともっと上に行っていろんな人にねこのメッセージを伝えていけたら、もう本当に世界が本当に変わると私は思っていてね、もう本当に楽しみですねこれからも、
うん、本当にそう思います、うん、そう、あとそのだからリスナーもね、その自分の人生の見方が変わっていくんじゃないのかなって思うし、うんうんうん、
間違いない、そうですね。今日もたくさん素晴らしいメッセージと話をできて本当にありがとうございます。
本当にまたいっぱい喋りたいことありますね。
そうですね、もうあと5時間も欲しいんですけどはい、それでは2回にわたってビリー・アイリッシュについて有泉さんと語ってきました。有泉さんありがとうございました。次回は先日のサマソニック2022にも出演したヤングブラッドについて語っていきます。
Friday Music Booster は毎週金曜日にニューエピソードが配信されます。Spinner のほか、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ハッシュタグは、ハッシュ、Friday アンダーバー、Music アンダーバー、Booster。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。また今回紹介した楽曲のリンクを概要欄にまとめておきました。チェックしてみてください。 Thank you for listening. This was Akina. Bye.